それでトップ10ランキングだったんですけれども、
はい。
それとは別にですね、ランキング外ではあったんですけど、これも嫌いっていうエントリーがいくつかありまして、もうこれは全部私身に覚えがあるんですけど、一つは、to action something. Please action this. これアクションしてください。まあ、実行してくださいってことなんですけど、これ英語としておかしいんですよね。本当は、to act on something とか、to take this into action なので、そのアクションって言葉が動詞になっちゃってるのが、すごい嫌って、まあ、そういう面から嫌いな人って結構多くって。
あ、でも私嫌いじゃないかも、to action something。もう言われてる方も、言ってる方も、
まあ、
意思は明白だから。
うん、だからよくあるのが、ミーティングして、アジェンダがいろいろあって、その件についていろいろミーティングした後に、アクションポイントって言いませんかね。
アクションポイント言う、う
ん、で、アクションポイントは、常にオーナーが必要なんですよ。日本語でもあると思うんですけど。アクションポイント has to be owned by somebody。このアクションポイント、じゃあ、まゆみねって言われたら、私が、その一点についておいては
責任を持たなきゃいけないんですね。
だから、アクションポイントをオンする、
うん、
アサインされるって、そういうことで、要するに会議でそれがあると、まあ、うやむやにはならないから、次の報告の時に、うん、はい、じゃあこの件何々さん報告してくださいって言われた時に、まあ、明確に誰の責任だったかっていうのが、うんうん、わかるので、私はまあ嫌いじゃないんですけど、ただフレーズとして、can you action this って言われる、その、まあ、言葉がどうなのっていうところありますよね。
まあね。でも他のに比べて全然マシですね、
う
ん、私
は。でもそれに近いところでもう一つが、reach out。reach out。
それもとてもよく使いますね。
言われる方もあるし、まあこの件についても質問がありましたら、if you have any questions about this, please reach out to HR とか、人事に。
ああ、インターナルで言われると確かにイラッとするかも。reach out の使い方としては、どちらかというと、
please reach out to me。
いや、もっと、あそこの業界、スペキュラティブにリーチアウトしてみてとか、そんな感じで使う方が多い。そうです
ね。なんかね。
インターナルだと責任感がなさすぎる感じがするね。
これ結構、日本語で言うとなんだ、当たってみてくださいって感じかな。
ああ、そうだね、う
ん。この件に関しては、どこそこの誰々さんちょっと当たってみてください。
まず当たってみてくださいとか、
うん、リーチアウト。
あそこに、コネクションがあったかもしれないので、リーチアウトしてみますとか。
うんうん、あとは、まあ、たまにあるのが、If you have any problems, please reach out to me. 私に何でも相談してくださいみたいな。
ああ、もうちょっとパーソナブルに、
うん。そうそうそう。上司とかの人とか言うかもしれないですね。あと、これ全然私聞いたことなかったんですけど、open the kimono. open the kimono.
聞いたことない。
着物を開ける？
さっきのあれでしょ？玉ねぎと一緒ですよね。
うん、ね、もうちょっと玉ねぎより、何々を開示するとか、露呈させるって意味らしいんですけど。着物を開けるバサッ
と。あ、そんな感じ？
うん。
聞いたことないですね、これは。
私はこれはなかった。
しかも、そんな分かりにくい。
うん、着物、なんで着物？やっぱ合わせだから開きやすいから。
着物を開けるの大変だぞ。
うん、ね。しかもさ、1枚しか着てないと思ってるじゃん。
そうだよね。そんなストリーカーみたいな。
ね。オープンだけ、これオープンの浴衣の方がいいんじゃないですかね。
あんま違わないんじゃないですか ね。
でも着物だったら何枚もあるじゃん。もっとこう、
バッ。浴衣も襦袢あるよ。
そうなの、絶対気にして作られたフレーズじゃない
と思う。なんならタオル入ってますからね。
ね。はい。もう一個が、これ私も嫌いなんですけど、カスケード。カスケード。
どんな上から、
そう、この please cascade this information ってすごくよく使うんですけど、カスケードっていうのは、例えば滝とか、上から下に向かって流れるものを表すときにカスケードって言うんですけど、うん、だからまあ、ズバリその通りなんですけど、情報を上から下に向かってこう、
広める。拡散？
そうですね、拡散なんですけど、大体まあ、マネジメントレベルで会議をした後に、各自じゃあ、この情報をそれぞれのチームに拡散してくださいっていう時に、please cascade って言うんですけど、で、私もよく使っちゃうんですけど、
使うこれ。
これすごく使います。カスケードはすごく使うんですけど、嫌いだって言ってる人の言い分としては、なんかおしっこかけられてるみたいな。
嫌なものが上から降ってくるみたいな。
それこそ、ソーシャワーじゃないです
けど。アイデアシャワーじゃなくてね。
う
ん、
そう。
相手は降ってこないのに嫌なことは降ってくるみたいな。
降ってくる。
確かに。
濡れる。ずぶ濡れ。
で、下にいればいるほどずぶ濡れ感ひどいみたいな。
下にいればいるほど汚い水が降ってくる。
確かに。
まあね、イメージもなんかこう、汚染のイメージが。
カスケードも言葉自体はいい言葉なのにね。
でも本当によく使って。あとこれの逆は、エスカレート。
エスカレートはわかる、
うん。下から上に向かって、あ、それちょっと上に上げといてくださいっていう時に、please escalate とか言う。
いや、言いますね、エスカレートは結構なんだろう、エマージェンシー感漂うよね。
そう、あと、脅しじゃないですけど。
脅しだよね。私は脅しだよ、
うん。I shall be escalating this っていうのだと、 上に報告しますみたいな。
そんな感じだと、コンプレイントがエスカレートされるみたいな。
うん、そうですね。お客様の、
そうそうそう、からの。まず、オペレーターから始まる。
I should be escalating っていう。
私よく使うのはね、IT の人たちに対してね、もう本当どうなってるのってなった時に、これちょっと私エスカレートするからセカンドラインマネージャー出してって言ったら、私がセカンドマネージャーですって言われたことがあって、じゃあどうにかしなさいよって。すごい喧嘩したことがありますね。
結構ね、なんか脅しでは使えるかも。うん、エスカレート。上がエスカレート、下がカスケードね。
そう。なるほどね。
カスケードは本当にもう、なんか自分で言っちゃっても嫌な気分になる。
カスケードはさ、責任感がちょっとなくない？落とせばもうあとは知ったこっちゃないみたいな。エスカレートはさ、ね、結構ピンポイントで上げないとさ、問題が解決されないじゃん。うん、これカスケードしといてって、なんかこう。
そう。
なんだろう。
エスカレートはこう重力に逆らってるけど、カスケードはもうバシャーって。
そう。
あるいはちょろちょろって。
嫌だね。
嫌、うん、ですね。確かに嫌だ。だからあんまり使わないようにしてるんですけどね。I should let my team know っていうので十分こと足りるから。
うん、ほんと十分。それ、うん、そうやって言えばいい。
まあ、カスケートから広く拡散したいっていう意味合いがあるのかもしれない
ですね。でも、ディサミナイズでよくない？
まあ、なんかこの上から下感は嫌ですよね。
うん、それが嫌なんだ
ろうね。かけられてる感ね。
そう。
で、もう一個あったのが、not enough bandwidth。Not enough bandwidth. いや、使います。すごく使う。
聞いたことがない。あ、ごめん、聞いたことはあるけど。
bandwidth がないっていうのは、まあ、要するにその余裕、人員的あるいは時間的余裕がないことを言うので、あるいはある人に、何かな。I shall assign this to someone with more bandwidth. もう少し bandwidth に余裕のあるものに、じゃあこの件は任せますとか、そういう使い方するので、これだけ聞いてるとなんかブロードバンドの話かなって思うんですけど。
そう、そうなんじゃないの？由来は。
うん、多分そういうイメージなんですけど。
日本語でなんていうの？ブロードバンドの。
bandwidth? なんだろうね。まあ、日本語で言うとまだから余裕？もう少し余裕のある人に。
これね、この bandwidth ある？って聞くことがある。たまたま私はないのはやっぱり、ローファームは、法律事務所はもうキャパシティって言うんですよね、絶対。その人のキャパシティがあるかないか。
でもキャパシティで十分同じ意味だから、I just don't have any capacity って、私も言いますよ。
バンドウィッツをそれに言い換えられないんだよね。
バンドウィッツは、人に対して扱うけど自分に対して扱う。
言えないじゃん、I don't have enough bandwidth と言えないし、仕事とか、これシスター、これもできるって言われた時に、ちょっとキャパシティが、とは、まあそれだってなかなか言えないのに、バンドウィッツないとか言って、増やせよってなっちゃうから。
なんかでもイメージとしては、バンドウィッツはチームに対して使うことが多い気がします。
このチーム全体のバンドウィッツじゃない
ですか、うん、個人
でもそれは個人的に、責められないからだよね。そう言っておけば、うん、だって一人、風邪ひいてて一人、マタニティリーブ中なのでバンドウィッツがないんですよ。いっぱいいっぱいなんです、うん。このチームっていうのは誰の責任でもないっていう意味で使いやすいかもしれないけど、私バンドウィッツないですって言ったらなんか、そもそものハードウェアの。
そう、なんかキャパシティは増やせるけど、バンドウィッツは。
そう、だからもう、何してるのかなって言われそうじゃない？
ね。でもまあよく使いますよ、これ。
そうなんだね。うん、聞いたことないです。
あと、これはもう、完全に私も同じなんですけど、私も使っちゃうんですけど、going forward。
うん。
確かに言われてみれば社会人になる前使ってなかった。
し、言われたことないよね。学校でどんなヘマしても。
でも、今となっては、これ以外に言い方を知らないぐらいに、言い換えられないぐらいに使ってる。going forward。まあ、日本語で言うところの今後。
今後だね。
うん。going forward, we should be aiming for、better communication とか、going forward, I'd like you to be in charge of this project とか、Well, and how should we deal with this going forwards? とか。
なんかさ、going forwards ってさ、前向いてるんだからさ、前向きな、ポジティブな言い方かと思いきや。
実はすっごいお茶を濁すやつだよね、これ。
お茶も濁すし、大体が嫌なことだよね。
いや、
注意されてる感じがする。
嫌なこととも言わないけど。
But that's fine, that's fine, but going forward, would you mind doing this? みたいな。なんか結構、いい感じで言われてる裏にすごいトゲがある。
まあ、あるいは、going forward, I shall be assuming responsibility for this, とか。
まあ、でもさ、うん、おめでとうって感じじゃないじゃん、それ。
まあね、なんかちょっと牽制風かな。
うん。何なんでしょうね。
別に悪い意味じゃないので、使うことに躊躇しなくていいと思うんですけど、
う
ん、
そう
なんか言われてみれば、社会人になる前は使わなかったなって。
躊躇しなくてもいいけど、it takes a bit of sensitivity, I think. You have to be careful how to use it.
なんかでも私はなんか、具体的な質問できないんだけど、 つまり、こういうことですよね、とか、それってどういうことですかっていうときに、So how do you want me to deal with this going forward? とか、自分で使っとちゃうにこしてる気がします。
結構反抗的に聞こえないですか、それ。
でも、
今後どうすればいいと思いますみたいな。
でもさ、その今後の部分だからさ、
うん、
単に、これからどうすればっていう意味で使ってるんですけど。
これからはこういう風にして頑張りますっていうのはまだいいんだよね。でも今後ってさ、日本語でもさ、今後は頑張りますって言えないじゃん、なかなか。それって今までがどうだったのってなっちゃう言い方。
だからちょっとなんか手垢のついたというか。
何かがダメだった
から。多用されてる割には。
対策みたいな感じが出ちゃうからなんだと思うんだよね。
うん、ちょっとじゃあ注目してみてください。結構 going forward は飛び交ってると思います。ビジネスのシーンでは。
でもやっぱり口語だよね。あんまり文面にはしない。うん、メールはするけど。メールでは
よく見ますよ、これ。
まあまあ、どう、うん、そうね。
あとまあ、これはね、ビジネスジャーゴンより、なんていうか、マネジメントスピークかもしれないんですけど、problems をチャレンジと言い直すのが本当にや、これ私もすっごい共感できて、問題をあえてチャレンジって言い直す。
この、うん、あの嘘くさい。
嘘くさいやつ。
嘘くさい、なんだろう。ポジティビティ。
You don't have problems. This is only a challenge. 言ってろって。
そう言われてみたいけどね、私。これは、プロブレムじゃなくてチャレンジだからって言われ
て。問題を問題として捉えずに、あの、チャンス、まあ、日本語で言うところ、日本語だとちょっとチャレンジって言葉の意味合いがうまく伝わらないと思うんですけど、日本語だったら多分、あの、ピンチをチャンスと思えみたいな。
うーん、
言えば言うほど。
いや、別にそう思ってもいいけど、ピンチを作ったのあなただからみたいな。
そう、作った本人が言っちゃダメなやつ、これ。大体でも作った本人が言うんですよね。This is not a problem, it's a challenge って。そう、チャレンジって日本語で言うとさ、挑戦っていう意味でしかないから、この言葉ちょっと使いにくいと思うんですけど、英語でチャレンジって言うと結構ピンチのことなので、This is a real challenge とか。チャレンジ、問題ではありません。これはただのチャレンジです、みたいな。
なんか乗り越えられるものみたいな、ね。
そう。うん、みんなで頑張ればなんとかなるものみたいなね。うんうん、
受験勉強真っ只中にホップ、ステップ、ジャンプとか言われるような感じだよね。そう。もうじゃあ、あとはジャンプするだけだ、みたいな。
このイラッと感は結構ありますね。あとは、まあ、granularity。Let's not get bogged down with the granular details. Granule っていうのは何て言うんだろう。こう粒のことなんですけど。すごい細かい粒。だからさっきの玉ねぎと一緒で、大きな対極に対するこのちっちゃいディテール、詳細。まあ、その詳細、granular details を教えてくださいっていう意味で使うこともあれば、I don't need to know the granular details. Let's not get down to, excuse me, let's not get down to granularity とか言いますね。
Let's not get bogged down が一番一般的なフレーズじゃないそれはね。
か、もう、あの、大きな、大まかな展望は見えたので、now we have to get down and start thinking about the granular、details っていうような感じで。使うかな。まあ確かにね。これもまあ普通に詳細教えてっていいの、いい。
まあ詳細を詰めるとか。
そうそう。
それこそさっきのね、うん。
まあこんな感じだったんですけど、他にありますか？なんか個人的に嫌いだなっていう。
ジャーゴンかどうかって言われると、もしかしたら厳密には違うのかもしれないけど、まあそれで先に断っておいたように、まあ私の職場がちょっと特殊な環境っていうのもあるとは思うんですけどね。
うん。
まあでもどうだろう。なんかしかもなんか自分の上司の口癖みたいなのも入ってきちゃうから。
言葉が嫌いなのか言ってる本人が嫌いなのか曖昧になってきますよね。
まあ私の上司がよく言うやつで好きじゃないのは、Are you able to do this? みたいなのをね、よく言うんですよ。Sister, can you just do this for me? って言えばいいところを、Are you able to do this?それに対しての答えってさ、Of course I am able to do this なんだけど、聞いてないじゃん、それって。
If you ask nicely.
そう、if you ask nicely って思っちゃうの、本当に。
What's the magic word?
そう。だから、まあ、日本語にすると、これをすることは可能ですかって聞いてくる。でも本当に内容としては、ただの指示なんですよ、仕事の。だから、水曜日までにこのレポートを上げることは可能みたいな風に言ってくるんですよ。それ私別にチョイスないので、レポートを水曜日までにお願いしますって言われたら、はい。っていうところをレポートすることは可能って言うから、いや可能ですけどみたいになっちゃうんですよね。
口答えモードになってしまう。
可能って言えば可能なんですけどみたいな。
やりたくはないです
よ、ね。そうだ。明日飲み会の予定があるんですみたいな。ね、it's just asking for it. So just are you able to? ってよりは、 Kenzie is report by 3 o'clock on Wednesday って言ってくれた方がずっとか、うん、ずっとか
ビジネスライクどうせ断れないんだったら。
そう、どうせ断れないんだったら。私に調子なんかあるわけないので。ね、それが好きじゃないですね。うん、
私は。
あと、ごめんなさい、もう一個ありました。Any other business? AOB?
ああ、そう、AOB はまあ別に嫌も嫌いも何もないんですけど、だいたい会議前のミーティングアジェンダの一番最後に AOB、Any other business? その他。
うん、
その他もろもろ。連絡事項。
うん、
雑多な。みたいな、ね。
そうですね。
まあ、ほとんど全て AOB に入るぐらいの勢いなんですけどね。まあ、私嫌いなのは、solutionize 嫌いです、
ね。聞いたことない。
なんか問題をいろいろ話し合ってるときに、その問題だけについて話したいときに、でもこうすればいいんじゃないですかみたいな話が広がっていくと、もうそれは解決策を講じる方に話が移ってしまっているので、それをまあ、とどめる、押しとどめる感じで、but we're solutionizing here って言ってる、話題を戻そうとするんですけど、solutionize って必要ですかって思うんですよね。
必要ない、それ。
But we're already talking about solutions って言えばいいのに、それもまた名詞が変に動詞になっちゃってるから、うん、響きが悪いので嫌いっていう人が多いんだと思うんですけど。
響きが悪いし、やっぱり必要のない言葉だよね。
そう、必要ない言葉がいっぱい出てきて、But、just solutionize とかも言うんですけど。
solutionize をしてソリューションが出るわけじゃないからね。
そうなんです。
What's the solution って言った方がずっとか早いですよね。う
ん、だから、ジャーグンって響きが美しくないんですよね、どれも。
美しくない上に、もう、あやふやなんだよね、やっぱり。
基本的には割とケムに巻く用途が多いかなって感じがするので。
うん、 それは言えてます。
まあでも、そうは言いつつ、すごくこれ多用される言葉なので、
うん、
ビジネスシーンでなんかこう、英語を使い、よく使いますっていう社会人の方、もしかしたら、使い道はたくさんあるので、日本語でもそうじゃないですか、こう、一両日中に折り返しますみたいなさ、
そうだね。
そういう
教科書には載ってないけど、
う
ん、
そういうのの意味では、ぜひ使ってください。この、we need to know by close of play って言ったら、まあまあまあ、ちゃんと営業時間内に連絡く、お返事待ってますってもう言えるし、うん、あとは何だろうな。
でも、ポジティブなやつで終わらない？なんか、これ言っとけば、同じケムに巻いてるんだけど、ポジティブなフレーズで。
え、何？どれ？
Leave that with me.
ああ、確かに。
どう？
Leave that with me. まあ、任せとけ。
うん。なんか、
それは私に。
あれどうなってますとか言われた時に、まあ、とりあえず、まあ、ぶっちゃけてしまうと着手もしていない状態の時に、I'm working on it, leave it with me って言うと、とりあえず、なんだろう、日本語で。
任せて、お任せください。
とりあえず任せといてって、何か。
その件は私に置いといてください。
そう、預かってますみたいな。う
ん、お預けください。
意思表示みたいな感じなので、それを言われた方は、そうなのって思いながら、じゃあいつ上がるのよと思いつつ、でもまあ、
まあそう言ってるんだし。
そう言ってるんだから任せようっていう気になるし、ケムに巻いた方も、明日3時までにあげますって言わなくて済むので。
うんうんうん、確かに。
まあ、お互い、それはいい。ケムですよね。Leave it with me っていうのはだから言われた方と言ってる方も気持ちがいいんですよ。まあもちろんフォローアップは必要なんですけど。
うん、あとまあなんかだいぶI'd feel quite reassured if someone
yeah.
said, yeah, that's totally on my radar. No, no, I was just going to say that's totally on my radar. That's, yes, I'm aware of it and it's, yeah, just leave it with me. I'll get it sorted.
On my radar って言われるよりはいいでしょ？
うん、確かに。
Leave it with me って言われた方が。
なんかもうちょっと能動的に何かやってくれてるって感じが。するので、
あと、折り返しますとか、その件については、後日みたいに言いたいときは、we shall revert to you tomorrow.、
うん、結構それ、割と法律業界に偏ってるような気もするんですけど。
本当
でもまあまあ、私も revert とは言いますけど、revert っていうのは折り返すってことなので、
そう別に、
何も言ってこないっていう状態のときに、
解決策を持って折り返しますとは言ってないんですよ。
うん、そう
折り返せばいいんですよ、revert だったら。
うんうんうん。あとなんか、chase。どうですかね使いやすくないですか ?chase を
対外的には言えないですよね。インターナルですよね。
まあそうですね。なんかあの件どうなったっていうことに関して、なんて言うんだろう、chase。追いかけるって意味なんですけど、もう一回ちょっとつついてみるみたいな。
日本語で、あの件確認してじゃないよね。なんだろう、なんて言うんだろう、絶対あるよね。
まあ、さっきの例を使って言えば、後日リバートするって言ったっきり、音沙汰がなくなった人に対して。
もう一回チェイスする。
もう一回チェイスしてとか。
チェイスするようで悪いんだけども、これどうなりましたとか。うん、
でも、まあ、対外的にそれなりに、砕けた仲だったら。
砕けた仲だったら。
例えば、just chasing you on this とも言えますよね。 あ、水曜日の件でちょっとチェイスしたいんですけど。
どちらかというと私は上司に、
I'm being chased.
クライアントから
そう、
チェイシング
まあ
入りました。
ね。
どうなりますどう、
そう。
どうなってます
ちょっ
か
と
みた
私
い
追
な。
われてるんですけど、あの件どうしましょうと
そうだ
か。
ね。でもそれ
まあ
やっぱ
ま
りポ
あ。
ジティブではな
ポ
いよ
ジティブ
ね。
ではないね。だからまあ、leave it with me が一番いいかもしれないですね。まあ、ポジティブな言い
ね。
方としては。まあでも、どれもね、これ全部多様性があるというか、多様性？多様性違うね。使い勝手がいいといえばいいので、まあぜひぜひ、
メールとかで
使
は、
ってはみ
特に
て
日
く
本
だ
人
さい。
の方とかで、後日折り返させていただきますっていうのを、Google しても、これといったフレーズは出ないかもしれないけど、will revert って一言言いたかったら、that sounds perfectly fine, so,
そう。
it's a good phrase.
Let's all sing from the same hymn sheets とかメールに書かない方がいいか
あ
も。
れは、もうそれはね、このイライラ度
そう。
が一気に
無
上
駄
が
にイ
るっ
ラ
て
イラ
だ
さ
け
せて
で、
しまうので。まあ、こういうのはね、だいたい、なんか、うざいくらいにエネルギッシュな人が使ってみんながうんざりしてるような感じなので、そういうのはまあともかく。
そうだね。
Please、でもあと上にあげますとかよく日本の人は言うので、それだってエスカレートは別に普通に使える。
そうで
なん
す
で、
ね。
機会があったら使ってみてください。
で、日本語のこういうのも知りたいですね。
知りたいです。
当たり前かもしれないんだけど、やっぱり私たちそんなに日本で社会人生活してないので、パッと出ないですよね。こういう。
なんか知ってる？そういうの。日本語の会社で使われてそうな。
日本の方とメールすることは、まあ、年に何回かぐらいはあるんですけど、頼まれたりとかもして、事務所内の人に日
ないの？
本。
なんか自分のレパートリーに日本語のそういうの。
いや、本当にお世話になっておりますっていうのをいつ言うのかがわからないですよね。会ったことのない人に言
初
える
っ
のか
端
と
じゃない
か。
の？それ。
そう、何々各位みたいな、お世話になっておりますとかって、そんな会ったこともない人には言えないわけで
確か
し
に。あと、
ょ
弊社のとか言わないもん
う。そう、
ね。
弊社って、しかも事務所って会社じゃないじゃないですか。英語で、
でも使うんじゃない？
ローファームってパートナーシップなので、カンパニーとは絶対言わないんですよ。マイカンパニーとか言わない。マイ
確か
ファ
に。
ームっていうので、それだと日本語だと、弊社の社が違う、弊事務所
弊
とか、
所？
弊社とか考え始めるともう本当に日本語難しいですよね。
そう、でも、
当事務所とか。
ちょっとアルバイトしただけでも、あ、こうやって言うんだなとか、覚えはしますけどね。
どんな？
なんだろう。そういう風に言うんだって思って覚え、お手すきの時にご確認くださいとか。Please check this when
When you
you
have
have
a moment.
bandwidth. どうだろう。英語で言うとか、please check this when you have a moment. そう、お手すきの
when you have
時
a
には
moment だ
moments
ね。
でいいですね、多分。とか。そういうのもほら、働いてみないとわかんないのでね。で、意外と働いてみたらみんなバンバン使っているから、自分も使うようになってしまって。
そうね。本当環境によると思いますね。でもこれは自分の働いている環境、業界、オフィス、こう、設定みたいなものにもよるので、みんないろんな、もうなんなら自分の事務所っていうか会社では流行ってるけど他では聞いたことがないとかいうのもいっぱいあるかもしれないし。
そうですね。ということ
興
で、
味深いです。
The most scream inducing business jargon phrases 10選でした。
はい。
Today's takeaway です。使える表現を一つ持って帰ってもらおうという今日のお持ち帰りフレーズ。このコーナー覚えてましたか？あるん
あ
で
り
す
ま
よ。
したね。
今日の takeaway は、まあ、今ご紹介した10選のうちどれでもそうなんですけど、最後にシスターが言ってた、Can I borrow you? が結構凡庸性が高いかなと
ほう。
思うので。Can I borrow you? borrow って借りるの borrow ね。で、ちょっと一瞬借りていいですかって、本人に対して言うんですけど。
日本語だと何々くん借りていいっていう言い方はするかもしれ ない
や、で
い。
もそれは、なんかこう、その
応
人の
援。
本来の場所から実際にこう応援として借りるって意味だけど、この場合の borrow って全然そういう意味じゃ
じゃ
なく
ないで
て、
す
ちょっと
ね。
一瞬いいですか
そうだ
ぐらい
ね。
の意味合いで。
ちょっといいです
ちょっ
か
と
ら
いいです
ね。
か？ちょっといいです か？
そう
っ
だ
ていう
ね。
時に、Can I just borrow you? っていう時、あ、まあ、でも来てもらうかな。ちょっと、
自分のとこに来ても
そう
ら
そ
う。
うそう、来てもらう。自分から言っといて Can I borrow you? は言わないかな。それは Do you have a moment? でいいかな。確かに。借りるっていうぐらいだから、ちょっと一瞬来てほしい時とか
ス
に。
クリーンに覗き込んでほしい時とかね。
そうですね。で、何々ってこう、シスターって呼びかけて、何？ってこっち向いただけでは済まないので、Can I just borrow you? って言ったら来てくれる。
立ち上がって
立ち上がっ
行か
て
なき
来
ゃい
て
け
く
な
れ
い
る。
ね、そういう時は。
物理的に。なので、でも使いやすくないですか？ちょっと一瞬いいって言った時って大体、いいよって言って、you expect to go somewhere。だからちょっと一瞬連れて、
そうだね。
あるいは。
ダメな時は、can I just finish this email? で。
うん。can I just finish this? ちょっとこれだけ終わらさせてっていうのもセットで。どうぞ。うん、
はい。お持ち帰りください。
can I borrow you? を。うん。他になんか使えるかな can I borrow you?
Do you have a second?
うん。do you have a second? まあ、どれでもいいけど、よく会社とかでも can I borrow you? っていうので。
うん。そうですね。
そうそう。ちょっと一瞬借りる。ちょっといいですかちょっと一瞬いいですかっていう。
別に悪い気はしないですね。
はい。
あ、いや、上司に can I borrow you? って言われたら一瞬ドキッとしますね。
招集かかったみたいな。
うん、何をしでかした私って。
まあでも基本的にはそんな特に。
まあでもそれは上司との関係性にもよると思います。そうですね。
で、まあまあまあまあ、普通に、上司の人にも使って、まあまあ、いける。いや、そんなすごい上の人はダメですよ。でも、同じ部屋にいるぐらいの人だったら、can I please just borrow you? please ってつけておけば平気かも。ちょっと。
うちは無理です。
あ、そうですか。無理らしいです。まあまあまあ、その関係性にもよるんですけど、まあ別に、失礼には当たらないので。
失礼ではない
か、
うん、
社長とかには言っちゃダメですよ、
まあ。迷ったら言わない方がいいと思う。まあ
ま
あ、
迷ったらやめたい方がいいですけど。うん、まあそんなに。
結構砕けてる間柄だったら誰でもいいです。大丈夫です、う
ん。です。
そのフレーズだけで失礼に当たることはない、うん、とは思います。
ないですね。はい。そんなこんなで、今回は、はい、ちょっと社会人っぽく仕上げてみましたが、
はい、
ね、こっちは今ウィンブルドン真っ最中で、
はい、
今収録している今日は日曜日なのでミドルサンデーって言って恒例でプレーがない日、
唯一ね、ウィンブルドンの
大会中にプレーが一切ない日なんですけど、まあ中休みみたいなね、
そうですね、
そうでも本当に今年暑くって。まだ全然雨降ってないので、珍しくプレイがほとんど中断してないんじゃないですかね。ね、
うん、サクサク進んでますね。
うん、でもあんまりにも暑くって、もうまだ1週間目なのに、芝が結構黄色くなって、剥げたりもしてきてて。ウィンブルドンってあれですよね。日本だと遅いんですよね、やってる時間が。
だったような記憶が。うんうん、夜にちょっとやってるぐらいですかね。
ね、見てる人いますかね、ウィンブルドン。
2週間の間、イギリスではもう本当にテニス一色になるので、
うんもう、それこそ仕事中でも、someone's got the tennis on.
一応は無理です。
では、会社とかが集まるエリアにも、大きいスクリーンが出現して、
そうですね、
お昼休みとかずっとテニスが映ってるので、みんなそういうところに行って、ちょっと見たりとかして。I quite like having tennis on in the background. 在宅で仕事してる時とか、結構、テニスをつけておいて、割とボールを打つ、ポコッポコッって音が。It's hypnotic. I find it really therapeutic.、
うん、
and, you know, the sort of general lull of the crowd and the umpire, you know, just reading out the scores.
It just、
things.
screams British summer.
Yeah, so this is quintessentially British summer.
確かに、確かに。
It really feels that way.
夏のね、風物詩ですからね。
もう一日ずっとテニスをやってて、それでまあ7時、8時、まあ最近だと9時ぐらいまで明るいので、うん、9時ぐらいまでやってるんですけど、8時に Today at Wimbledon っていうその1日のプレイを総集編みたいな番組が始まるんですね。だからだいたい生のプレイと Today at Wimbledon の始まりがちょっとこう被る感じになってきて、それで生でライブで見てたのが途中からこうぬるっと Today at Wimbledon に変わって、うん、でその日の面白かったプレイとかを総集する形で見るんですけど、あれ面白かったのが、最近あったのが、選手がチェンジオブエンズの時に、ボールボーイに当たって、
はい、
当たるっていうか、
ぶつかって、押しのけたみたいになっちゃったんですね。
そうそう、それで、ペナルティを食らってポイントを失ったんですよ。アンパイアが見てて、主審が見てて。
うん、
でそれが結構話題になってて、まあ、見た感じそんなすっごい勢いで当たったとかじゃなくて、まあ当たっちゃったのかなって感じなんですけど、でもまあちょっと当たろうとする意思が見えたというか。う
ん、ちょっとイラッとしてた。
そうそうそう。ちょっと当たるってこう八つ当たり、
うんうんうん、
八つ当たりをしてるような感じがあったので、それでポイントを失ったらしいんですけど、その、アンパイアのね、テニスの主審ってものすごい他のスポーツに比べて権限が強くって、
うん、
こう、口答えをされただけでも、ポイントを、ペナルティした、
ね、やっぱりマナーするし。が重要なスポーツだから、マナー違反の意味が広いんですよね。
そうなんですよ。で、BBC で読んだんですけど、こういうグランドスラムでアンパイアをしてるような人っていうのは、各国の有名な、主要な国の言葉での、スウェーワーズ、ののしり言葉とか知ってるんですって。はい、だから、ポソッと、スペイン語で、なんか、
ピーって
言っても、 聞こえたらアンパイアし、わかるんですよ。だから、コードバイオレーション。
うんうんうん、
コードバイオレーションで、1点減点とか。
お母さんみたいですね。
本当。
何言ってるか分かってはないのに、なんか悪いこと言ったでしょっていうのが分かる。
まだ、そう、だから、どれくらいまで分かってるのかなと思って。ね、日本語とかでも分かるんですかね。
日本語ってなかなかコードバイオレーションになるほどひどいことはないですよね。
うん、なんか、放送禁止の、こう、指定されてる言葉っていうのがないから、うん、下品な言葉はあるけど。
なかなか言わないんじゃないですか、テニス選手が多分、わーってなって。
ね。
放送禁止用語とかね。
だから、日本語はないのかなと思って。どうでしょう。
だとしたら。
でも、畜生とか。
でも、畜生で。
畜生でポイント減点ってのはちょっと。
それ自分に向かって言ってることだし、うん、そんな放送禁止用語。
侮辱？侮辱とかしたらダメなんでしょうね。うん、
まあ、性的な意味合いがあるとか。
うん、だから、アンパイアに向かって、ふざけんなとか言ったら多分
ダメですね。それはもういろいろダメですね、うん。
知ってるかもしれない。うん、そこら辺はだから、
災害もある。何語で言ってもなんか自分に向かってわーって言ったら、よくはないってのはわかるから、権限があるんだったらもう、とりあえず減点でいいですよね。
ねえ、そんな感じで、うん、テニス以外でも面白いことがいろいろね、特集されたりとかして、ミスヒットでボールがペンって変なとこ飛んでっちゃったの、アンパイア自身がバシって受けるとかね、そういうのもよくあったり。
うん、そういうの含めて、風物詩ですね。
そう、ほんと風物詩で、もうみんなイチゴ食べてるし。
ね
ね、あれ日本の人とかわかんないでしょうね。なんであんなイチゴ、イチゴ言うのか。
なんでイチゴを今食べるのかとね。
なんかでもイチゴとクリームといえばウィンブルドンなんですよ。イチゴとクリームとピムスですね。
ピムスね、
うん。ひたすら夏っていうのを短いので夏が。
日本でいう生ビールと焼きそばみたいなものですね。う
ん、甲子園中継を聞いてるみたいな、うん。そんな感じですね。でも今年ウィンブルドンが90周年で。
はい。
一応記念の年なので。
そうそう。
割と大々的にね。
で、確かにカラーで中継が始まったのが最初、ウィンブルドンが最初なんですよ。ウィンブルドン中継が。そうそう。それでカラーテレビに入るいろんな色を試した結果の黄色いボールなんですよ。
あ、なるほどね。
そう。ピンクとかもいろいろやってたんですけど、
ピンク。
ほんとほんと。それでもうカラーテレビにしてみたら意外と見えづらいということで、今の真っ黄色なボールになったらしいんですよ。
まあ、結構蛍光色で。
そうそう。60周年かな？
うん、
テレビのカラー中継が始まって今年で60周年。
うんうんうん、
ウィンブルドンが。
60周年、うん、
そんな、60周年って言ってた気がする。ちょっと違うかも。でもそんなものじゃない？
え、じゃあ90周年は何？始まってから。
90周年はテレビ中継が始まってからだと思う。BBC の。そうなんだ。その最初の30年は白黒だったってことじゃない？まあ、ちょっと間違いがあるかもしれないので、それはリンクで貼っておきます。
なんか90周年の特別編みたいにしてるんですけど、この Today at Wimbledon。のテーマ曲っていうのがものすごく有名というか、
うん、夏ですね。
夏っていう懐かしい感じの曲で、もうこの曲聴くと夏だなっていう感じなので、うん、まあ皆様もぜひ夏を楽しんでください。
はい、日本はまだちょっと梅雨明けてないと思うので、これからですね。
あ、そう、日本じゃ今雨降ってんのかな。
そんな気がしますよ。うん、鹿児島大変らしいですよ。
あ、そうですね。だからまあ、Hope everyone has a good summer.I'm sure yours is going to last longer than ours.
Oh yeah, ours is nearly done, sorry.
We've had a good run though, it's been yeah, so
can't
boiling.
Yeah, can't complain, really can't complain.
Yeah, this has been a fairly good run, good stretch. はい、この番組ではリスナーの皆様からのメールを募集しております。普通歌ご感想、各コーナーへの投稿など、すべてのメールの手先は、podcast.qb.gmail.com、Twitter は、ハッシュタグ qbrit をつけてつぶやいてみてください。
はい、
はい、そう、最近お便り少ないので今お便りくださったら確実に読めます。はい、確実に読みますよ。というのでお便りなどなどお待ちしております。では We shall see you soon. はい、バイ
バイ。